本日は、この礼拝の時間に皆さんと一緒に、考えようとする問題は、この問題であります。マタイによる福音書6章の14節、イエス・キリストのその御言葉をお読みいたします。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しにならない。今日のお話、今日の扱う私どもが考えようとする問題は許しの問題であります。それも人の過ちを、他人の過ちを許すという問題を皆さんと一緒に考えたいと思います。イエス様は、天の神様があなたの罪を許してくださるように、あなたに、あなた自身に過ち、迷惑、罪を犯した人をあなたは許しなさいと私たちに告げておられるのであります。私たちはこのことをよく知っていますし、よく今まで聞いております。でも私どもの前にこの問題を出されると、私たちは胸が重くなるわけであります。人の過ちを許すことの難しさをお一人お一人がよく味わっているからであります。この御言葉の人の過ちを許すなら、この一節で、この言葉だけで、皆さんは誰のどんな過ちに今まで苦しんでいたかを思い出すのであります。川原、お前が余計なことをまたも言うから、ほらほら、また忘れかけていたあのことを思い出すじゃないのと、お叱りを受けるかも分かりませんけれども、とにかく私どもはこの人の過ちを許すこと、これ並大抵のことではないということを私たちは知っているわけであります。まあいつかあのことは許せるだろう、時間が経てば、そのうちに忘れるだろう、いや決して忘れはしないと、いろいろなお気持ちがあるでしょうが、この問題は私たちの生活の中の関わりの中で避けられない問題の一つであります。逃げ出すことができない、宿題にもできない、生きているとずっと何度も何度もこの問題が私たちの前に立ちふさがるわけであります。しかもこのイエス様の言葉を聞くと、どうも人を許すことと私の過ちを神様が許してくださることがとても関係があるように、この御言葉は書かれているのであります。そういうわけで、今日は人の過ちを、他人の過ちを許す、この問題であります。この礼拝の時間に何か良い決心ができるように、そしてこの難しい問題に平安な心が神様から与えられるように願い話を進めたいと思います。さて、今日はこの問題を考えるにあたって、一つ、変わったものを話に使わせていただきたいと思います。で、使う材料はですね、小説家志賀直哉、今写真がですねこう写って、おりますけれども、でこの志賀直哉は、大正から昭和にかけて日本を代表するですね小説家の一人であります。彼は小説の神様と日本人からですねそんな風に言われた小説家であります。この志賀直哉という人は、非常に正直な人で、直感で物事を判断し、いや好きか嫌いかをですねもうはっきりした小説家だったと言われています。今日皆さんに 少し考えていただくのは、その志賀直哉の代表作、今日の説教の題にもなっておりますこの暗夜航路という小説であります。でこの暗夜航路は多くの小説家から小説の模範答案、つまりこれほど小説らしい小説はないと言われている有名な小説であります。たかが小説であります。でこの礼拝でわざわざですね、そんな小説を取り上げなくてもいいわけです。まあ、別にこの令和で許しの問題を扱わなくたっていいわけですけれども、この問題をちょっと扱いたいと思います。でこの暗夜航路、見どころはそれはクライマックスのあたりであります。この小説の主人公が、はい、時任健作さんという主人公であります。でこの主人公は志賀直哉の分身だと言われています。時任健作さんも小説の中で小説家であります。でその奥さんが直子さんという女性であります。この若い夫婦結婚して、間もなくトラブルが起こります。当時小説の話ですね、この夫婦は京都に住んでおりました。ある時夫健作さんが出張で旅行いたします。奥さん直子さんが留守を守っているという場面です。その留守中に直子さんのいとこかなえという青年が旦那さんを訪ねてきます。ご主人健作さんが留守でしたので遠慮して、じゃあまた帰りますという時に、直子さんがまあお茶の一杯上がっていってくださいと言ってこの時任家に上がるわけです。この幼い直子さんとかなえさんは幼なじみだったんですけれども、この夜に二人に過ちが起こるわけです。ごめんなさい、小説の話ですね。はい、これがこの過ちがついに発覚いたしまして、健作さんが帰路分かれ道に立たされるのであります。分かれ道というのは離婚するかというわけであります。この先、先にですね、この志賀直哉の性格を申しました。正直で、非常に正直で、直感でものを判断する、好きか嫌いかはっきりしている志賀直哉の、実は健作さんはですね、分身であります。分身ですから、健作さん、嫌なものは嫌、良いものは良い、正直に白黒はっきりしてるわけです。ですからこの妻の不倫を知って基本的には許せないわけであります。ですからこのあと家庭崩壊に行くという流れになるのが普通であります。ところが、暗夜航路は普通じゃないんであります。この健作さん、驚くべきことに妻直子さんの過ちを許すわけです。もうあのことは全部許す、一切私は問わない、話題にもしない、もう許す。そしてこの家庭は危機を乗り越えることになるのであります。ところがこの小説の問題点はその後に待っています。その後、これはちょっと外国の文学にも類を見ないほどよく書かれて描かれていると言われているわけです。この事件の後、2人の間に子供も生まれて平和な状況が続きます。ところがとある平和に暮らしてやるいるある日、直子さんが爆弾的なことを旦那さんに言い出すのであります。こうであります。直子さん、あなたは私が犯した過ちを許してくださった、 それは本当にありがたかった。だけど今日どうしてもあなたに言わなければならないことがあります。怖いですね。直子さんが旦那さんにこう言ったんです。ただ腑に落ちないのは、あなたは私の悪かったことを許しているとおっしゃっていながら、実は少しも許していらっしゃらないのが私はわかります。そしてそれがとてもつらいのであります。あなたは私を許しているとおっしゃっていながら、実はどうしても許せずにいらっしゃるんだろうと私は思います。そしてしばらく経って直子さん、もう一つ、あなたはお考えでは大変寛大なんですけれども、実はそうじゃないんでしょう。この妻の言葉に旦那さんの健作さんはどう反応したのか。次のようなことを彼は言うのであります。これが非常に興味ある言葉であります。健作さんの言葉、今お前が言ったように寛大な俺の考えと寛大でない私の感情がとがピタッと一つになってくれさえすれば何も問題はないんだけれども、これが健作さんの言葉であります。つまり直子さんの言っていることを認めているわけです。ということは直子さんが許されてしばらく経っても少しも許された平安を味わっていないということをそのまま健作さんは認めているのであります。ここで健作さんは非常に興味深いことを語りました。こうであります。寛大な私の考えと寛大でない私の感情がぴったり一致しない。考えと感情がピタッと一つになっていないと彼は言ったのであります。もう少し、分かりやすい言葉で言うとこうなります。理性では許していても本音では許していない。こういう問題に私たちは、こういう問題に私たちは苦しんでいるのであります。健作さんは先に申しましたように自分の感情に正直に忠実な人であります。嫌と思ったらとことん嫌、しかしその彼が彼らしくないことをしているのであります。許せないのに許そうとともかくした、これは彼らしくないことであります。本当だったら裏切った妻を引っ叩いて蹴っ飛ばして離縁するのが彼らしい、またはもう分かった、全部許す、後のことは触れないし水に流して全て忘れる、安心しなさい、なかったことにする、このどちらか、これが健作さんらしいことであります。しかしそうできない、一方にピシャッと収まらない。人間はこの中途半端な感情を持ったまま私たちは苦しみ過ごすわけです。これが人間の姿であります。許すと言っても感情がついていかない、理性では許していても本音では許していない、つまり考えと建前とがだけで許そうとする、感情と本音とかでは絶対に許すことができない部分が残っている。そんな中で彼も苦しむ、そしてもっと苦しいのは当事者である奥さん、自分は本当は許されていないと感じている、それが生活の中でピシピシと跳ね返ってくる。1年くらい針のむしろの苦しみを味わったというので言うんですけれども、もう我慢ができない、どうしてもぶちまけて問いただしたいっていう場面であります。この小説の題は暗夜航路 という題であります。この題はとても暗示的だと思います。暗夜航路というのですから、ずっと闇、キシャキシャ、しっぽしっぽしっぽっぽ、闇を通って広の原っていう電車の歌があります。闇を通って広の原、出口に出る。ところがこの夫婦はずっと許されない、許されていないの闇の中にいて、出口がないのであります。この絵を見ていただきたいと思います。小さな山と大きな山があります。で、小さな山を通るためには、抜けるためには、当然トンネルは短くていいわけです。でも大きな山にトンネルを作るとなると、長い長いトンネルになるわけであります。まあ、誰でもどなたでも分かりになると思います。さあ、人の過ち、他人が皆さんにした無礼なこと、小さな無礼、まあ、例えば混んでる電車の中で揺れて肩がぶつかる、足が踏まれる、許せますでしょうか。簡単に許せると思いますよね。はい、ごめんなさい、いえいえ。つまり小さな過ちは小さな苦しみで済むのであります。山が小さいのでトンネルも短くなるわけであります。トンネルっていうのは苦しい、短くていいんで。しかし大きな出来事、他人に家を焼かれた、愛する家族が、人生があなたのためにめちゃくちゃになった、山が多いと苦しむ時間、苦しむトンネルが長いのであります。許してあげなさいよと言われても、簡単にはいなどとは言えない。何十年も何十年も癒されるためにはトンネルが長くなるのであります。小さな山には短いトンネル、大きな山にはトンネルが長く深くなるのであります。だからトンネルの中にいる方々が多くなる。本人もできれば心の整理をして、許せぬ苦しみから早く逃れたい、出口に向かおうと思ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃる。とにかく許すということは苦痛が伴うのであります。許すということは何もなく苦もなくできることではないのであります。許そうとするときに苦難のトンネルの中をその人は歩いているのであります。苦難を通して初めて外に出られるのであります。ですから、もし皆さんが加害者の側だったら、そういうことを私たちは忘れてはいけないと思います。相手の被害者は私の過ちのために、私の過ちで大きなトンネルを通過している途中なんだと忘れてはならないと思うのであります。しかしトンネルの中で苦しんでいる私たちにも大きな希望があります。神様からの希望であります。その希望を紹介いたします。司会者の方が読んでくださった使徒行伝22章の6節から11節、ここにイエス・キリストがある人物の罪を許された出来事が書かれています。使徒行伝22章の6節から11節、その許した人はイエス様、許された人はかつてのサウルと言われていた、迫害者であります。もう一度読みします。22章の6節、パウロ自分の戒心を話す。旅を続けてダマスコに近づいた時のこと、真昼ごろ突然天から強い光が私の周りを照らしました。私は地面に倒れ、サウルサウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのです。主よ、あなたはどなたですか と尋ねると、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであるという答えがありました。一緒にいた人々はその光を見たのですが、私に話しかけた方の声は聞きませんでした。主よ、どうしたらよいでしょうかと申しますと、主は立ち上がってダマスコへ行け、しなければならないことはすべてそこで知らされると言われました。サウルはこれまでにクリスチャンを捕まえて激しい迫害をしていた親分、つまりリーダーだったわけです。ですからこの場面は、このシーンは読んでる私たちにある期待をさせるわけであります。期待というのは、ついにここで、この場所で迫害されている側の親分イエス様と、迫害する側の親分が、両友がついに出会ってぶつかるわけですから、当然期待するわけです。どんな立ち回りが、どんな展開が、どんな会話が交わされるか、読む私たちは期待するわけです。ですがどうでしょうか。あっさりしているわけです。実にあっさりと終わってしまいます。ついにせっかく両友が顔を合わせたのですから、バチバチ会ってもいいんですけれども、肩透かしを食らうぐらい実にあっさりした会話であります。サウルよ、なぜ私を迫害するのか。サウルが言います。あなたはどなたですか。あなたが迫害しているイエスである。どうしたらいいですか。ダマスコへ行きなさい。まるで業務連絡のような会話で、どこにもバチバチ何にもないわけです。イエス様のこの言葉の中には、どこにも暗さ、ジメジメ、恨み、恩着せがましさの微塵もないわけです。なぜか。それはイエス様がもう初めからサウルをまるっきり許しているから、こんな会話になるわけです。もしこの時サウルの前に現れたイエス様が、十字架にかかったまま、まるで血を流して幽霊みたいに傷のままで、血だるまで、ボロボロの姿で、よくもよくもサウル、どうして私をそんなにって出てこられたな、違っていたと思います。しかしサウルは実はこのあっさりに参ってしまったんだと私は思います。イエス様のまるっきり完全に許されたこの会話にパウロは参ってしまったから、悔い改めにつながったんではないかと思うのであります。じゃあこんなにあっさりに恨み事を全部許して、イエス様はパウロからの攻撃なんか痛くなかったんでしょうか。あんなに暗く恨み、じめじめさがみじんもないから、イエス様の苦しみは小さな山、短いトンネルだったんでしょうか。いや、そうではありません。あのイエス様がゲッセマで流された血の汗、ピラトの官邸で鞭打たれ、この十字架上での苦しみ、それはこの地上に起こった誰も経験したことのない一番大きな苦しみの山であったわけであります。イエス様が通過し忍び通された苦しみは、最も長い苦しみのトンネルだったわけであります。その誰よりも長いトンネルをイエス様は私たちを愛するがために忍び通られたのであります。そして出られた出口が、それが許しだったわけです。今日何度も申し上げますけれども、誰かを許す、誰かの過ちを許すということは、 それは並大抵のことではありません。それはたやすいことではないのであります。許そうとするとき、許す側は苦しみのトンネルを通ることになるのであります。イエス様はこの世で最も長いトンネルを、深いトンネル、十字架のトンネルを通られたのであります。通ったために、私たちの罪は許されたのであります。イエス様はそのトンネルでストップなさらずに、この十字架の苦しみを飲み尽くされました。私たちは私たちのすべての罪をその身に代わって、代わりに罰を受けて死んでくださったのであります。それをただ信じて受け入れるならば、受け入れしては漏れなく救われ、天の御国に入るのであります。私たちは人の過ちを許すというメッセージを持って暮らしております。そして他人から受けた行為が許せない人に、許せなくて苦しんでいる人にでも許してあげなさいと勧めます。正直言って、どれだけの被害を受けたか後で聞かされると、これは許せないのは当たり前だ、当然だと思うこともあります。でもそれでも私たちは許していきましょうと言い続けなければならないのであります。どうして許さなければならないのか、6点挙げます。1つ、人の罪を許すべき理由。1つ、とにかく前に進むために。あの健作さんと直子さんはトンネルの中でストップしちゃったわけです。停止してしまいました。トンネルの中から 出なければなりません。自分の人生をあのことで縛られていてはいけないのであります。出口に向かうべきであります。2つ目、自分の周囲を住みやすいところにするために、誰かを恨んで憎んでいたら、その家庭は暗くなります。そして恨みは伝染して他に伝わっていくのであります。苦しみ、復讐の連鎖を断ち切るために。最後のお話をいたします。ヨーロッパのある国でチャンスがあれば、いつでも相手の国を侵略しようとしていた国がありました。二つの国は憎み合って相手の国を滅ぼそうといつも思っていました。ところが一つの国の王様がこっち側の王様に手紙を送った。手紙を開けてみると書いてあった、もう戦争やめよう、争うことやめよう、仲良くしよう、お互いに隣国友好関係を樹立したいので、ぜひあなたを私どもの国に招待したい、食事をしたい、こっちの王様受け取って、とっても喜んだんです。うわー、これで戦争が終わると言って、家来を商人連れて食事に来た。はい、晩餐会が始まろうとしている時に、招いたこっち側の王様の態度が妙に落ち着かない。お抱えの牧師さんが気づいて王様に言った。あなた、食事が終わった後に相手の王様を殺そうとしているでしょう。見破った牧師さんが。王様黙ってある。一緒にお城の中の礼拝堂でお祈りをしましょう。二人がお祈りの部屋に入ってきました。そこで お祈りをします。主のお祈り、ずっとお祈りしていきます。天に増します我らの父を願わくは、皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ。ずっとお祈りしたら、途中でピタッとお祈りが止まった。どこで？真ん中。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。牧師さんが言います。どうして途中でお祈りをやめるんですか？王様が言います。このお祈りを神にするなら、私は暗殺することができなくなるではないか。牧師さんが言います。でも王様、あなたがこの言葉を祈らなければ、あなたの罪も許されません。ずいぶん長い沈黙が街道に流れて、やがて王様は絞り出すように、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくお祈りした。皆さんはこの話をどう聞きますでしょうか？そう、一番許せない人を許すことができる、そのポイントは4番目。私も神様からのたくさんの罪を許していただいた。でもって言える人がいますか？この言葉に。しかし、それでもという人がいらっしゃるでしょうか？皆さん、私たちがもし人の罪を許すならば、私たちが信じている神様がどんなに素晴らしい方かを相手に申し上げることができるのであります。許してあげるということは、ミスで溺れている人に浮き輪を投げてあげることであります。許してあげないのは、沈んでいく彼に岩を投げることになるのであります。ここに上がっておりませんけれども、もう一つ許すべき理由があります。それは第二礼拝でお話しする天国のことであります。天国に行こうとしてるんですよ、私たちは。天国に入ろうとしてるんです。その私たちが許せないという宿題を持って天国に入ることが、胸を張って入れることができるでしょうか？では最後に皆さんとお祈りをしたいと思います。お祈りするのは主の祈りであります。お祈りします。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪から救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。